E でヒノキの木でした。
ありがとうございます。
うん、全然木材に詳しくねえからさ、なんかワンチャンカブトムシがこれに生息するとかねえかなと思ったんだけど、防虫効果がありますとか書いてあって、うん、あ、そうっつって、ヒノキってあれだね、なんかね、家具とかで使われるような木材らしいですね。
そうだね、とかお風呂場であのヒノキ風呂みたいなありますよね。
あ、ヒノキ風呂、うん、じゃあ、うん、虫が住んだらダメか、あんなも
んイメージね、うん、
ねえ、ヒノキってなんか聞いたことある、これ木だってかけたら、うん、全然虫っぽくなかった。
虫が好きな木って多分あるよね、コナラとかなんか聞いたことあるけど、
あ、コナラ聞いたことある、
樹液がよく出るみたいなね。
あ、うん、クヌギとかそうかな。
あ、そう、クヌギとかね、なんかでもそこら辺ぐらいしか知らないな、うん、
全然わかんないね。ヒノキも聞いたことあると思ったけど違った
そうだね、いやでも可愛い曲ですね、すごく、
うん、うん、そうだね、結構僕も最近のお気に入りですねこれは。
いや、すごくいいです
ね。ねえ、P ってあのあれね、あのオーサムシティクラブのポーリンさんのソロプロジェクトみたいな。
あ、ソロプロなんですね。そうそうそう、あ、なるほどなるほど。あ、ドーナツトークでお世話になってるんで僕はね、そう。
あのテレビのやつか。お世話になってるって何？
お世話になってるんですか、そのよく見てるので。
世話してもらってんの？
そうそう、世話してもらってるというか。
そうなんだ。
可愛らしい人だなみたいなね。
ね、え
なるほどな。
だけどそう、割とね、なんか多分いろんな人に曲作ってなんか提供してもらって歌ってるんじゃねえかな、あんまちょっと分かんないけどさ、
あの
一番最初の「かきつばた」っていう曲がちょっと話題になったんだよ、なんか話題になった、うん、あのね、なんだっけな、小座健が作ったんじゃねえかっていう噂がちょっと出て、かきつばたっていうのを。まあ、ははは、違いますっていう話を公にしてるんだけどさ、
似てたんですね、似てたというかニュアンスが近
かった、なんかちょっとお酒っぽさが確かにあるんだけど、あるし、後にお酒が YouTube でね、なんかこうカバーみたいなしてるからさ、なんか
余計にそれね、うん、そうだよね、確かにな
んだけど、なんか
そう見えるよね。
そう、どっかのなんかラジオでその話になってね、いやよく作ってるでしょって言われたんだけど、いや全然違くていい曲だなと思ってカバーしたんですみたいな話してて、
あー、なるほどね、
まあそんなので割と好きですね。
小座健さんバージョンも聞いてみたいですね。
あ、この曲じゃないよ、そのかきつばたっていう最初の
かきつばたの方ね。
そうそうそう、うん、
改めまして伊崎です。
広瀬です。パイロットジャムをお送りしてます。
普通オタ届いてるので読みたいと思います。
うん、
ラジオネームプレゼントデイさんです。
うん、
はい、伊崎さん、広島さん、こんばんは。
こんばんは。
第262回では伊崎さんが出演された生放送制裁を書くの裏話が聞けて楽しかったです。
うんうんうん、あら、
放送を聞いているときは生放送にもかかわらず緊張されている様子を一切見せない伊崎さんにただひたすら尊敬していたのですが実はマインドに小さい広島さんを抱えている状態でトークされていたという真相には驚きましたそうなんですよね、本当に前回の話聞いてない方ぜひ聞いていただきたいですけれども僕は大泉学園で広島くんを感じてしまってから小さい広島くんがずっといるっていう
かわいそうだよ
いやいやいや、広島くんはそれをね危惧してね、あの SNS とかね、反応しないでいてくれたのにもかかわらずそのサイレント広島がこうそこから入ってきてっていう感じでしたね。はい、で SNS でも少しつぶやきましたが、放送ではパイジャムでおなじみのエピソードトークから最新アルバムの裏話なども聞けて贅沢な気持ちになれました。いや、ありがとうございます、特に伊崎さんが狩猟免許かの取得の際にエンカウントした例の鬼教官エピソードは、広島さんの愛の手も含めて歴代のトップ20に入るくらい大笑いしたエピソードでしたので公共の電波で聞けて嬉しかったですゴリラバナナということであ、よかったですね。てかそんなトップ20もあるんだと思って
トップ20ってすごいね
ありがたいですね。
あ、
またこの番組でもたびたびお話のありましたホナイモンさんのラジオ、暇だもんで、では うんうん、お二人のお便りが紹介されていましたね。いや、すいません、ありがとうございます。普段パーソナリティを務めている方のお便りというのがとても新鮮でしたし、そして何よりも、学生時代から投稿を続けていた広島さんのお便りを初めて聞くことができ、とても感動しました。確かに
感動するんだね、
うん。ユーモアを入れつつホナエモンさんを立て、番組リスペクトもありオチもありの、素晴らしくまとまったお便りでプロの技が光っていたと感じました。
そうなんだ。
番組はもちろんこれからも様々な場所でお二人が活躍されることを応援していますということで、 ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、もう本当に津々浦々まで追っていただいてすいません。本当にね。
そうだね、すごい
ありがたい。
いろいろね聞いてくれて。
そうですね、
いいね。制裁を書くなんてね、生放送をねリアタイした人じゃないと聞けないわけだから。しかも俺らの告知が間に合ってない枠だからさ、
そう、ね、そう、本当にギリギリにね、ギリギリのギリギリで1時間前とか2時間前ぐらいにポッてやったからね、遅いよっていう話なんだけどさ、
ね、
いや聞いてくださってありがたかったし、まあ実はこうなってたよっていうのね、なんかパイロットジャム聞いてる人だったらこうより面白く聞いてもらえるかなと思ったんで、良かったですね、両方聞いていただけてっていうところだったり。僕もあれですよ、それこそその広島くんのメール初めて、他の番組で読まれてるの聞いたけど、やっぱお手本のようなね、
お手本のような、
その
そうか
別にさすがだなみたいなさ、
そうなのか、
読みやすいだろうなみたいなさ
いいよ別にそんな
ね。でしかも締めもそのなんかあのね、明日、今日か明日ね、ハッピーになりますようにのところをもじってね、
あのエロ化
にフォローされますようにまたねーってちゃんと締めてる。ああ、これが構成力かと思ってね。そう。
別に普通だよ。
僕は最初のね、いやいやいや、ショートスリーパーのところをいじったんだけど、広島君はケツでね、その、
別に場所が変わってるだけだからね、それは。
いやいやいやいやいや、いやでもさすがだなと思いましたね。
そっか、そうだよね。あんまりやってないもんね、最近俺も。
そうですね。だから、ね、まあその焼肉薬太郎としての片鱗を見せてくれたなっていう感じで。
去年レコメンのね最終回付近に送った以来ぐらいかも。あ、その後ね、とかネットラジオみたいなやってるのにも送ったけどさ、
ね
え、
確かにね。いや、だからこれ以来ですよ。自力を見せられたなという感じで、
あ、そう、
さすがだなっていう感じですよ、うん、
確かにね。でもそっか、伊崎くんのねこういいね、ちゃんと裏話としてね楽しめる。
そうだね、
よかったね、
表がねえのにっていうね。そう、表ない状態で裏話されてもって話だからね本当に。
いや、そうなんだよ、うん、表をねちゃんと確認できないと裏話ってよく分かんないからね。
そう乗れない状態で聞くことになっちゃうね、うん、
いいね、
制裁を書く、乗っていただけて嬉しかったし、
うん、
そう。あとなんかこの手のさ、この手のというかこの流れの中でさ、僕がすごくさ、あ、これは僕にはできないなと思ったんだけどさ、
うん、
僕ね、プレゼントデイさんがツイッターアカウントを作ってパイロットジャムをフォローしてくださってたのを気づいてたんですよ、うん、で、うんうん、あ、これありがたいなと、助かるなと、プレゼントデイさんがアカウントをわざわざ作ってくれて嬉しいなと思ってたんですけど、
うん、
そのホナエモンがそのひまだもんでをアカウントでその多分プレゼントデイさんがフォローされた、そう、同じように、うんうんうんうん、パイロットジャムと同じようにしてくれた時にホナイモンはそのちゃんと絡みに行ってたんだよね、そのプレゼントデイさんのその感想に対してこれって暇なもんで についてのことですかみたいな。でプレゼントデイさんも見た見た、あ、そうですみたいな感じしたら、もうそこから急にそのプレデイさんっていう呼び方をさ、そのいわゆるパイジャマみたいなことだよね。でどんどんどんどん距離を縮めていくからさ、あ、これが人間力の差か、
あれがね、
その
コミュニケーションもね、
あれはできない、そう、本当に懐に図が、そう、入っていく。
そうだよ。別に俺らだって気づいてるもんな。ツイッター始めてるって。
ありがとうございますって。ね、そう、嬉しいって、そう。
どうしていいか分かんないから、ね、見てるだけしかできないよ、もう俺は。
ほら、見てるだけしかできない。指くわえて見てるしかなかったんだよな、その、そうなんだよ、あのやりとりを。そう。
ね、
うわーと思ってさ、いや、これが、だから、さすがだなと。多分、この前もこうやって、その、我々がアプローチできないファンにの皆さんにこうね、どんどん連絡してね、私のホーム来てくださいってオープンにできるからね、これはさすがだなと思いましたね、うん、っていうのもあって、すごい 我々とこないもの違いも出たんじゃないかなと思いますけど
俺らがダメすぎるじゃねえかよ
俺らがダメなんだよ。そうなんだよねもう少しあるだろうやり方がとは思うんだけどさ、
ね、どうしていいか分かんないんだよね。ああいうの
どうしていいか分かんない。そんな失礼になるんじゃないかとかさ、なんかちょっと、ね、ラジオ以外だとキモいかなとかいろいろ考えちゃうからそうねえ。でもあの勇気を出してね、そうフォロー、僕の個人アカウントでフォローとかはさせてもらいましたけど、
うん、ああそうなの。
でも特にいやでも特に連絡とかは遅れてないです、ね、うん、
そうだよな、
ありがとうございますって気持ちで、いいね、いい精一杯のいいねね
勇気を振り絞って ね
勇気振り絞ってのいいねだから本当に体重乗ってると思ってください、なんであのあれにはね
そうだよ
ダメすぎるだろって話なんだけどさね、そんな感じでいや本当にありがとうございます
うん
まあまたねこういう機会があったら、その僕も広島君のメールとか読まれるのを聞くの楽しみなんで、うん、まあでも広島君サブ作家になるわけだからあの番組にあってもこれからメール送ってくれるんですか、
うん、そうだね。
あいやいやいいですね、いや嬉しいです
いやもう全然まだ考えてなかったけども、うん、
あはいはい、あでも僕ね2通目送りましたよこの前、ほないもんの暇だもんでに。
そうなんだ、あなんか言ってたかな、なんか言ってたかも。
ただでも多分あれだって言ってたと思いますね、なんか放送中に配信の中というか、うんうん、収録の音声の中で、うんうん、私2本ぐらい予備で撮ってるみたいな、早めに撮っちゃってるからメールが来てても、うんうん、次の回とかになっちゃうかもしれないけど許してくださいみたいなことをほないもんが言ってた気がするから、多分紹介されるのはもう少し後かもしれないですね、う
ん、あの次の回の音源送られてきてさ、昨日。
ああ、確認でって言ってたもんね。
そう、うん、時ああ、でも、ネタバレになっちゃうか、これは。それをここで言うと。
ああ、確かにね。まだ公開されてないからね。うん。
そうだね。
ああ、だから広島君の立場がすごいさ、なんか、宙ぶらりんな感じするよね。その、リスナーとしても参加して
こと。
サブ作家としても聞いててみたいなね。
そうだよ。
立ち回りむずいよなと思って。
サブ作家って言われてるだけだからさ、別に何にもしてないんだけどさ、本当に。
でも、ほないもん自分でもその台本結構書く方って言ってたけどね。うん、確かに
その台本を見たことないもん、俺は。
だってあ台本を見てないんだね
見たことないよ俺
そこまでちゃ協力してるのかと思ったからそういうわけでもないの
全然そうだよ
あじゃあ本当にチェックだけっていう感じなんだね。
チェックされたり、ね、こういう話しようと思ってんだけどみたいなのを言われたりぐらいですよ。
あ、
うんうんうん、
あなるほどですね、うん、いいですね。でもね、うん、暇だもんでもなんかどんどんファンが増えていく気がするというかね、お化け番組になるんじゃないかと思うんで、
うん
ね、僕は割と毎週楽しみにしてますんで、はい、長く続くように広島くんからも葉っぱをかけてあげてください。はい、ということで、あのプレゼントデイさんありがとうございました。あの暇だもんでも聞いていただいて、はい、
パイロットおじさん、
まあね、皆さんあの首を長くしてお待ちしているかなと思うんですけれどもね、僕の、ついつい、まあ、前々回かなにお話ししたあのルーキーズみたいな感じになっちゃったお茶会の話なんですけども、
はいはいはいはい、
はい、私それ行ってきました、ね、最終回、卒業、自分の先生がもう勇退されるということで、うん、90歳の先生が70歳の先生にこう、うん、席を譲るという、
そうだね、
まあ、若い世代にね引き継ごうじゃないかと言わんばかりの、ね、
新世代に、新世代系の人たちにね
まあね、ほぼ一緒なんじゃないかっていうことは誰も言えませんでしたけど、うん、
いいじゃない、
そんな感じだったんですよ。で、まあ、流れを説明すると簡単にね、その急に先生が卒業されるっていうのが2回、そのあと2回のレッスンの中で告知されて、で最終回が初春茶会って言って、外部からお客さんを連れてきていいよっていう、まあ言うならお客さん招くタイプのオープンな茶会をやるっていう時と、その僕の先生が卒業するっていう回が重なっちゃったことによって、こう卒業公演みたいな感じでこう初春茶会を豪華にやろうみたいな話が出てきたんだけど、僕がそこを先生いつも通りやりましょうって言って、
うん、
分かった、私が間違ってたって言っておーってなったっていうのが前回までの話ですね
前回までのあらすじねこれ
あらすじです、これがそういろいろおかしなことが起こってるんですけど、
うんうん、
で行ってきたわけですよ土曜日に、うんうん、で初春茶会っていうのは、まあ言うならばそのオープンにやるわけですから、皆さんこう 言うなら生徒の方々もちょっとこういつもよりも気合い入ってるわけですよね。あのだから
おめかしをして
くるんだ、みんな着物着てくるみたいな。そう、うん、だからそれもちょっと新鮮がだなみたいなさ、あこの人着物着るとこういう雰囲気になるんだみたいな、とかもあったりしてさ。で僕らの茶会ってあの茶室が2つあって、
うん、
まあ簡単に1の部屋2の部屋みたいな感じなんだけど、1の部屋の方が、うん、まあ広いんですよね単純に言うと、で2の部屋の方は、まあ、ちょっとこじんまりとした作りなんですよ。で僕らは2の部屋でいつもお茶を立ててやってたんですけど、で1の部屋にはまあその若い方の先生がいて、まあ、77歳ぐらいなんだけどさその人が、でその人のセクションでやってたというか、
うん、あ2つ、まあ、授業があるの？なんかその
そうそう2つ授業がね同じ時間にあるんですよ。そうそうそうそう、あだから
どっちの授業が当たりでしょうみたいなので当たりの方にハマちゃんが入ってくるやつだよね。あの
いやいやそうだね、あのだから扉ガガガってね
そうそう
A か B かみたいなことだよね。
一瞬喜んだのに向こう行っちゃって、うん、ああみたいなことをやってるわけでしょ伊崎君は。
ああっていう、まあそういうことだよね、う
ん、あこっちが高級なお茶だと思ったのにっていうのを
本当ですよね。だから試されてる感じなんですけど、それランダムなんですよ完全に、うん、そう
あ
で入ってきて勝手に決まるみたいな感じなんだけどさ。
でもガクトがいないとちょっと不安になるんだよな。それえってこっちじゃなかったのかな
そうだね、あやっぱ間違えちゃったかなっていう、
ね
うん、でこっちもう一回決めちゃうとね出られないしみたいなさ、うんうん、
あ見たことある見たことある
ねえ、そまあそんなイメージなんですよね、
うん、
そうでその1の部屋は広いわけですよ、
うん、
でよくその初春茶会やるときはさ、まあ、お客さんが来るわけだから人数がいつもよりも増えるわけなんで、
うん、
1の部屋でお茶を立てるっていうのがセオリーなんですよね。だからその日もみんな早く来てそのじゃあお客さん来る前に準備終わらせちゃおうみたいな感じで協力してみんなで1の部屋で準備してたんですよ。そう、うん、でまあ先生がいらっしゃって朝早くに、そうでそしたら先生の後ろにもう一人先生っぽい人がいて、でその人が多分70代の人っぽかったんですよね。で、あこの人は多分その後からこれから僕らの授業を見てくれる人なのかなみたいな。
あ、伊崎君は分かってないんだ。そのあんまり交流がないんだ。そっちの先生とは
誰が来るのか全く分からないんですよ。そうそうそう
そう。あ、そうなんだね。
だから知らない状態なんだよね。
あ
そうで、あこの人なのかなと思ったらその後ろにもう一人若い人が来てて。でその人は50代ぐらいだったんだけど、
若
っ。でそこで
信用そんな若い人大丈夫？
そう90と50ってさもうだいぶ違うじゃないですかもうね40歳もさ離れてますからもう本当にねフレッシュ、ね、ピチピチフレッシュですよ。
本当だよ、
ね、もう本当にねイオはまだ50歳だからみたいなことですよね。本当に
お嬢ちゃんでうちの社会にやっていけると思ってんのか
私できるもんキュルリン50歳みたいなことなんですけどで、あこの方も来てるみたいな感じで、そのどっちがこれからの先生なのかなみたいな感じで困惑するわけですよね。でそしたらその70歳の方の方はどうやらその僕らの90歳の先生のフォローに入ってくる今日だけ来てるだけの、
まあ、
先生の教え子さんみたいな、そう、
はいはいはい、
で後ろの50歳の方が市役所と契約した新しい人っぽかったんですよね。
あ、そう、そうなんだね。
であれみたいな、前回聞いた時はその77歳の先生に、
うんうん、まあ、70の中でも7だったのかよ、
ね、90から70、そう90から77に
77は80だろうがよ、
ね、いやだからもうほぼ切り上げたら80みたいな人に切り替わるのかと思ってたら、うん、そこもだから伝達ミスがあって、
うん、90
歳か50歳に変わるっていう話だったんですよ。
あ、そう。
でその50歳の先生は来なくてもいいんだけど、まあその顔を立てるためにというかさ、その90歳の先生の最後のね、
うんうんうん、
教室だから、まあ、自分がこれから引き継ぐにあたって失礼のないようにじゃないけど、うん、まあ、その見学プラスアルファのその先生のフォローみたいなので、
ああ
の顔を立てるために来てたんですよ。で、
はい、
よろしくお願いいたしますみたいな、
幽体の姿を見に来たんだ、こう
最後の、そうそうそうそう、
最後の姿この目でちゃんと確かめます、
そう、うん、ね、ですごくこうさもう品が良くて、その先生もねお着物着られてたんだけどさ、うんうん、まあ、明らかにこのできる感じがムンムンに出てて、そう、
うんうん、
あこの人は実力者だなみたいなのがみんなすぐ分かってさ、
あそうなんだ、
なんて言ったらいいんですかね、ただそのまあ ね、先生がさ同じ茶会に、まあ、今合計でだからその茶室に4人先生がいることになってるわけですよね。もともと1のまで教えてた70歳の先生、90歳の僕の先生で、先生のフォローに来た70歳の先生と新しく来た50歳の先生っていう、
その70は別人だったのね。 70A と 70B がいるのね。
そうそうそう、 70A と 70B がいるのよ。だから紛らわしいんだけどさ。そう、ね、でまあそうだから4人も先生がいるみたいなことになるわけですよね。だから生徒からするとさ、
先生四天王が揃ってるわけだ。
だから最後にふさわしいなとか思いながらさ、
その50の先生は我々の中でも最弱。
中では最弱みたいなことでさ、でみんなおろおろしちゃってさ、あーみたいな、なんかお世話になっておりますみたいな感じで、これからよろしくお願いいたしますみたいな。90
の四天王の中でも老子の人が。
そうだね。でもやっぱ中でも90歳が一番偉いわけだから、あなたたちはもう横で見ててみたいな。
だ5手13体の一番体の。
まあだから本当に東大将みたいな、ね、山本源流さんみたいなことだよね。だからね、本当に。いや本当そのイメージだね。だから、
そう、うん、
本当あの人が本気出したらもう精霊でぶっ飛ぶぞみたいなことで、ソウルソタイティ壊れるぞみたいな。
そうだ、伊崎くんことアイゼンがその中で紛れ込んでるわけだ。
紛れ込んでるわけだよね、本当に。
そうだね。
ただね、僕が危惧してたことだったんですけど、その90歳のさ、先生はさ最後なわけですよね、その初ある茶会が、で最後プラスアルファでその自分の教え子が先生と、先生なんだけど自分の教え子がフォローできてるし、新しい先生にも自分が教えてきた子たちを引き継ぐわけだからさ、まあなんていうのかな、ちょっとこうエンジンがいつもよりもだいぶかかった状態で来てたんだよね。なんならちょっとこう怒り気味というか、ちょっとこうね、なんていうのかかってるみたいな感じだったの、その日すごく。そう、
あ、そう。
だからなんかこうその弟子の子たち、弟子の子たちとか僕らみたいな生徒が準備、まあ、やってるわけですよ、その間に。そう、
うんうん、
してる時にいつもそんなこと全然言わないんだけど、ほら急いでみたいな、もうお客さん来ちゃうよみたいな感じで、こうなんていうのかな、
うんうんうん、
葉っぱかけてくるみたいな、お珍しいみたいな、うんうんうん、先生そんなこといつもしないのにと思って、でそしたらなんかそのもともといた70代 A の先生ですよね、うん、その1のまで教えてた先生が、まあその、 あの90歳の先生よりも先に来てたから、あ先生今日こんな感じでいかがでしょうかみたいな、その全体のね、あのバランスを取ってくれてたんだけどさ、そのここにこれ置こうとか、この掛け軸で行こうとか、その先生が指示出してくれてたんだけど、
うん、
なんかその90歳の先生が、私最後の回だから1の間じゃなくて2の間でやりたいんだけど大丈夫って急に言い始めて、え先生準備しちゃいましたよここでみたいな、でお客さんも来るからそのね1のまでやった方がね、うん、いいんじゃないですかみたいな、結構お客さん来るっていう話ですよっていう話をしたんだけど、
う
ん、いやでも私最後だから最後ぐらいわがまま聞いてくれてもいいんじゃないみたいな感じで急に、あの大幅にディレクションを変えて、
あ そうなんだ
で2のまでやったことないわけですよ。そう、
みんな1の部屋を選んでるのに、ガクト1人2の部屋に入ってったんだ。
そう、ガクト1人2の部屋選んでんのよ。そう、
あ、そう、
でしかもガクトが正解になる世界線なのよ、それは。その
やば、
ガクトが選んだ方が正解だから、
そりゃそうでしょう。
そう、まあだからもう敬意を込めてガクトって呼ばせていただきますけど、この時間はね、その僕の90歳の先生のガクトが B って言ったから B になっちゃったんだよね。本当にその2の部屋で1からその全部やり直すみたいになって、みたいな、で先生もみんなもびっくりしたんだけど、まあしょうがないから、じゃあ2の部屋でもう一回準備し直すかっつって1の部屋のものをさ持ってってるわけですよ、 B その2の部屋に、でそしたらなんでこんなに準備が遅いのって途中から言い始めて、だからその自分が2の部屋でやりたいって言ったことちょっともう忘れちゃってるんですよね。だから
ガクト
あのガクトが言うには、なんでこんな大事な時にそのみんな準備をちんたらやってるのっていうことで、その70歳の A 先生を怒るっていう謎の時間ができちゃって、それで、で A 先生はそれを言えないわけですよ。いや先生それはあなたがさっき言ったからっていうのを言えないから、まあねごめんなさいねみたいな感じで流してて、で僕らそのお説教を聞きながら準備をするっていうマジでわけわかんない時間が流れたんですよ。そう、
あ、そう、
うわちょっとだいぶ荒ぶってるなみたいな、今日はみたいな、これ大丈夫かなみたいな。でそのフォローに来てくれたさ70歳 B 先生とあの50歳の先生も、まあなんかなんとなくこう雰囲気を察して、じゃあ私たちも手伝いますからみたいな感じでこうフォローしてくれるわけだよね。そう、 で、いやすいません、なんかむしろこちら側が おもてなししなきゃいけないはずなのに、今日そのこんなに協力していただいてごめんなさいみたいな感じで、僕らも頭ペコペコで、その先生方もいや気にしないで大丈夫よみたいな、もう乗り切りましょうみたいな感じでこうやっていって、なんかこうそこでなんていうの、一致団結感は出たんだけどさ、でこうまあドドバタしながら急にそれがスタートし
ちゃったわけですよ。最初いいキャラに見えてたのに、実は裏切るアイゼンのパターンだって全然あるわけだからさ、
だもうすでに強化水月を使われていたっていうことですよね。完全催眠のパターン。
そう、これはね、なんか水で戦う武器なんだっつって、みんな見てくれってやられてるあのシーンかもしれないじゃないか。
そうかもしれない。いやだから腹の内が読めないなと思ってさ、そう分かんないで、ご挨拶みたいな感じでさ、こうそのまあ先生がいつもその始まる前にみんなを集めて集合みたいな感じでこう、まあそんな野球部的じゃないんだけど、うん、こうやるんだけど、
やってるわけだよね。
でも集合の方は人数多いから1のまでやるんだよね、その広い方でやる
そうなんだ。
だからもうしっちゃかめっちゃかだなと思って、
あれだよね、その隊長が前に出てて2列になって、後ろに副隊長が控えてる感じのあの絵ね。
そうね、長机みたいなとこ座ってね、そういろいろ出てくるみたいな感じでさ、でみんな着物だから結構景色っていうか荘厳な感じでさ、そう、うん、今日は私の最後のみたいな回なので、みんなさんもう本当にテキパキやっていただいてみたいな、で良い茶会にしましょうみたいな感じなんだけど、もうその先生が急に1の部屋から2の部屋にしようって言ってるから、若干時間が押してるのに、うん、なんかそれはやっぱもうみんなもう言えないみたいな感じでさ、じゃあはい準備しましょうみたいな感じで、
だから先生が強化水月にやられてる感じがあるもんね。
そうそうそう、だから先生強化水月にやられてる50歳の先生の強化水月でガクトが意味わかんなくなってるっていう状態なんで、ね、そうで、ガクトがもうその日はすごくって、ガクト先生がね本当に、だからいつもは茶室の端っこでこう椅子を置いて、椅子に座って指導してくださるんですよね、僕の90歳のガクト先生は、うんうんうん、ただその日はこう私立ってみたいっていうことで、なんかこうね、茶室をと水屋って言われるその後ろ側の準備するところをすごい行ったり来たりするわけですよ。ただ、うん、その90歳の先生なんで、やっぱり足腰がそんなにもう強くないから、うん、絶対誰かがフォローで隣にいないと段差とかが危ないわけですよね。だから付きっきりでその50歳の先生がその90歳の先生の移動のたびにこうフォローに入ってて、そのなんていうの、大丈夫ですかダンサーみたいな感じでやったりとかで、こっちからするとそれをさせるのが本当に申し訳ないんだけど、
うん、
でもその50歳の先生もね、強化水月使ってるから大丈夫よみたいな、これから私が
そうだよ、ね、
やっていくからこれぐらいのことはさせてくださいみたいな感じでさ、でわーって言ってたら、もうお客さんがめっちゃ入ってきちゃったわけですよね、その呼んだ人たち。そうで、僕その日まあ、皆さん着物着てて、僕は普通にそのジャケットとワイシャツで行ってたから、まあ、せっかくだったらその、ね、着物着てる人たちが茶室にいた方が見栄えがいいだろうなと思ったから、僕はその日受付をやってたんですよ。その来てくれたお客さんを茶室の奥に誘導して、荷物とかあと整理券とか出したりみたいなやってたんだけどさ、でそれをやってたらさ、茶室の方からちょっとその先生のなんていうのかな、怒号というかわかんないけど、なんかちょっとこう、お客さんがその席入りしてる、その準備してる時に、なんかもう遅いみたいな、もっとちゃんとやってみたいな感じで怒ってるのが聞こえて、うわ雰囲気最悪と思って、そのお客さんも飲みづれえだろこれと思ってさ、で、ああだからもうガクトがやばいなみたいな、今日はちょっとそのだいぶ力が入ってるなと思ってたんだけどさ、で移動してみたいな感じで、でまあ実際にそのオープンになってお客さんがどんどん中に入ってって、でまあね、一応僕のその先輩方とかもさ、やっぱある程度習ってるからさ、こう急に段取りが変わってもまあある程度一通りは上手にできる人たちだったから、お茶会自体は結構そのまま問題なく進んでいったんですよ。そう、ただなんかね、そのもう自分の弟子をその褒めたいみたいなとか、こういいところを見せたいみたいな気持ちがガクトがなんていうのヒートアップしすぎてて、なんかこう、
それはあるんだね、
今日今日お茶を立ててくれてるこの人はもう私とは10年以上の付き合いでみたいな、もう随分前からお茶も立てててみたいな、その
キャラクター長は実はいい子で、
トーク回す係もやるみたいな、
そう
そうそうで、あすごい回すなみたいなさ、めっちゃ喋ってるなと思って今日はみたいな、で なんかお客さんだからさ、そんな普段の事情そんな知らないわけですよね。だからみんなちょっとこう、あそうなんですねみたいな。そしたらもう隅から隅まで全員を紹介し始めるんだよね。なんかこう、
あそう、
なんていうの、この人はみたいな感じで。でお客さんもそっちが先生の話を無視できないからさ、正座しながら先生の話を聞きながら、でも自分の友人がお茶立ててるところも見たいみたいな、こうすごいキョロキョロしながらね、 お客さんとしてお手前を見るみたいな感じで、ちょっとイレギュラーな感じの茶会になってたんですよ。で、
うんうんうん、
まあたとはいえね、会自体は結構順調に進んでて、で僕も受付の方でなんかまあお客さんが落ち着いたから、まあ、ただ荷物盤は必要だなと思って、一応その座席みたいなもの、手長い椅子とさ、なんかパイプ椅子みたいなの出して座って、うん、まあ、あの茶会の様子を外から見てたんですよ。 でそしたら90歳のそのガクトが、ガクト先生がね、こっちに来て、そう、50歳の先生も来てみたいな感じで、
うん、
ありがとねみたいな、受付ねやってもらっちゃってみたいな、後でねみんなに紹介するからみたいな感じで、そのお客さんに僕のことも紹介してくれるみたいな雰囲気だったから、いや先生大丈夫ですみたいな、その、 お客さん僕のこと全く知らない状態だと思うんで、僕の今この茶会でわけわかん、その受付やってくれるあの子はって紹介されても多分意味わかんなくなると思うんで大丈夫ですよって言ったら、その50歳の先生が、いや裏方でやっていただいてありがとうございますみたいな感じで、わざわざ詫びを入れに来てくれて、でありがたいなと思ってたんですよね。でそしたらしばらくしたら、そのガクト先生がちょっとこう、なんていうのかな、物思いにふけてる感じで、何か考え事してる感じだったんですよね。でそれから、もう本当 そこで言われたことがすごい衝撃だったんだけど、
うん、
そのところであなたは市役所の方ですかって僕に言われちゃって、そうで、そのだからだえと思って、その、うん、僕の中ですごい何かが壊れた音がしたの、その時に、えっと、先生僕ですよみたいな、伊崎ですよみたいな話をしたら、あごめんなさい、ちょっと今ね忙しくて気が動転してて、忘れちゃったのみたいな、名前をみたいな、ごめんなさいねみたいな感じしてたんだけど、僕からすると、あもう先生はこのレベルまでもう物事が分からなくなってしまっていたんだみたいな、っていう、このなんていうの、自分のおばあちゃんのあなた誰ってやられたのと同じようなショックを初めて受けて、その時に。で、
うわやだ。
市役で、だから僕もさ、正直その市役所の方ですかって聞かれた時、市役所の方ですよって答えちゃったらよかったのかなとさえ後になって思ったんだけど、なんか
ね、そういうシーンあるよね、その漫画とかで。
そう
やだな。そう、
ただ
全然悲しいじゃん。
その時にその隣の50歳の先生も隣にいたことで、うん、僕がその嘘をつけなかったというかさ、その50歳の先生とこれからお世話になるかもしれないから、ここで僕が市役所って嘘つくのもおかしいなと思って、ね、
強化水質を使ってるんだってバレちゃうもんね。
同じ能力者じゃんみたいな風に、ね、なったら困るから、その時に、あいや先生お忘れになってるかもしれないですけど僕ですみたいな感じで、でごめんね、あごめんねって言って、また元に茶室に戻っていったんだけど、その時に先生の背中を見て、あ人間は老いには勝てないってすごい思ったっていうか、なんかものすごいショックだったんだよ。僕2年間結構先生によくしてもらって、いろいろなんかお手前もどうだとか、会うたびに僕のこと褒めてくれたりとか、これからの茶会は男の人が頑張っていくべきだから、あなたのことを最後まで育てたいって言ってくれたりとかさ、その要はなんだろうな、その結構愛情を持って接してくれてると思ってたんだけど、それよりも老いというか、その強化水月の力が強すぎて、そのなんていうのかな、絶対的な指針を失ったみたいな感じだったんだよ、僕からすると。で、ああと思って、その後僕その茶会の時間なんちょっとね物悲しい気持ちになっちゃったんだよね。その僕とガクト先生の2年間がこんなにあっという間に音もなく崩れ去ってしまったみたいな。
で
そこからさ、先生がさ、後からそのフォローじゃないけど、私が天に立つ、多分自分がそういうこと言っちゃったことに対して、そう私が天だみたいなね。そう、なんていうのかな、先生、学徒先生もさすがにこれはまずいことしたっていう多分意識があったんだと思うんだよ。その後僕の方に後で来て、その、あなたはお手前やらないのみたいな、そう、最後ぐらいちょっとあなたのお手前見たいわみたいな感じで言ってくれたんだけど、いや先生もう僕はちょっと、はい、今日は時間がないと思うんで大丈夫ですって言って、でね、 あのまあ一緒にねお茶だけは飲ませてもらったんだけど、最後お客さんとして入れてもらってお茶飲んだんだけどさ、そこでそのなんていうの、先生がみんなに僕を紹介するわけよね。ついにそこでなんかこの子はみたいな、男の子一人でずっとここにいてみたいなさ。で、あのね、いつもあの下駄を揃えたりとかね、掃除ちゃんとしたりとか、そのお茶以外のことも気が利くのよみたいな、だからこれからのねお茶会にはこういう子がね必要なんですよみたいなことをみんなに言ってくれるんだけど、僕はもうさっきのその社区の方ですかがあるからさもうその褒めてもらっても全然乗れないわけだよね、そこに。
そう、
あーみたいな、どれが本当の学徒さんなんだみたいなさ、どうしようみたいなさ感じになっちゃってお茶も全然味しねえし、お菓子も全然味しないしみたいなさ。でそのことを他の人に言うのもちょっと違うから、僕と50歳の先生だけのなんかそのあっていうあの感じをその共有した仲間みたいになっちゃって、そうで50歳の先生に後でいろいろありがとうございましたって言ったら、まあね、あの学徒先生もちょっとねご高齢だっていうことでいろいろあのね傷ついかれたりとかもあったかと思うんですけどみたいな、でも先生自体はすごいねお茶もお上手ですし技術もありますしみたいなね、あのすごい尊敬いろんなところでされてる方ですからみたいな、あの最後あのご一緒できてよかったですみたいな感じで、すごいもう人間的に100点のフォローしていただいたんだけどさ、その
実はいい人だったみたいなパターンだな、
その立ち筋があまりにも冷たすぎてというか、そうだからその50歳の先生は明らかにいい人なんですよ、いい 100% いい人で、
多分、ね、一丸だったんだ、
うん、
あの
でまあ分からない僕ら一丸銀そうだね、紙尻の槍使ってきたみたいな感じで、ね、ただみたいな、僕の2年間のお茶会こういう終わり方するんかいっていうさそう、なんかちょっとその切ない終わり方じゃんみたいなさ、これじゃパイロットジャムで面白く喋れないじゃんと思ってそうなんかこんな終わりってありなのみたいなあの誰も報われないみたいなさ、
マットエンド
どうしたらいいのみたいな、ただ一応まだトゥルーエンドは残されていて、そのなんか今茶室にいるその6人で分かれてるんだけど、その6人組の人たちはみんな50歳の先生に教わろうかなみたいな、うん、継続してやろうかなっていう感じで、
うん、
なんかちょっとこう裏合わせができてて、で僕もそのみんなが続けるならやろうかなと思ってるから、で50歳の先生もさ、そのなんていうの、人となりが見えたというかさ、その要は僕とのその市役所の方ですか事件の時にも一緒にいてくれてフォローもしてくれてみたいなさ、
なるほどね、
でその学徒先生がさっき言ったこととやってることが違うっていうこととかも含めて、その言わずにね、そのなんていうの、あの遂行できるようにこう裏でめちゃくちゃフォローしてくれてたんですよ。
だから
あ、この人だったら新しく教わってもいいかもしれないってその時に思ってさ、そう、うん、でまあだからなんかじゃあね、なかなかね皆さんも続けたいっていう気持ちはあると思うんで、じゃあ私たちは残ると思うんで、伊崎くんももしあのね次の回50歳の先生になってからも来るようだったら、うん、この茶室でお会いしましょうって言って、みんなでお疲れ様でしたって言ってチリチリに自分の家にみんなで帰ってたんだけど、うん、そう
だよな、
ね、でもあーみたいな、こういう終わり方だとは思ってなかったぜベイベーって感じで、あの僕の技術力ではちょっとここまでしかね、ファニーにできなかったっていう話なんですよねごめんなさいね、こんなことになるとは、いやマジでその大失敗ってことはないんだけど、
そう
あんなにルーキーズの感じで盛り上がってたのも、ほんとなんかね、後の祭りっていうか、なんかなかったことみたいな上書き度合いというかさ、
あ、そうなんだね、
だからあれですよね、そのブリーチの話で例えちゃってほんと申し訳ないけど、月島さんの能力というかさ、そのしおり入れられてその記憶書き換えみたいなことですよ、
あの時だって月島さんのおかげで、
あなたどなたみたいな、ね、いちごがみんなに忘れられた時のあれみたいな、
あれだ、
そうねえ、あれですよ、強化水月の後あれが来るっていう、そのなんていうかな、だからだからブリーチエンド
マジあの時だって、ま、俺たちは月島さんがいたからやってこれたんじゃないかって言われた時のあれね、
そう、
あ、そう
ねえ、いちごの代わりに月島さんだったっていう世界線に書き換えられちゃったっていう、
ね、こと
なんですよね、まともなのは僕だけかってね思っちゃうっていうかね、本当にみたいな、僕は20代のね もう半ばに差し掛かってこんな切ない思いを習い事でしなくちゃいけないのかっていう
そうだね、
親族ならまだわかるんだけどさ、その全く想像してなかったからこの終わり方を。
確かに。
そう、ただ先生自体はね、最後まあ金言を残していかれたというかさ、このなんていうの最後お花渡したんですよね。そう、お疲れ様でしたみたいな感じで、そしたらありがとうございますみたいな、私はその年齢もかなりいってて、でただ皆さんみたいにね、こうお茶をちゃんとやりたいって言ってる人たちに、まあ、先生からしたらみんな僕ら若いように見えるみたいだから、そう、若い人たちと交流できるっていう時間が私にとっての、まあ、ある種生きがいだったんですよねみたいな、だからその、まあ、これからねそういう時間がなくなっちゃうのはちょっと本当に寂しいんだけどみたいな、ただ皆さんがお茶を続けるということであれば、なんかお茶というものを通してね、皆さんとつながったままでいられるのかなみたいな、私も皆さんのことを忘れないでいたいと思いますみたいな、で自分の師匠を見つけてくださいみたいな、あなたたちがその本当にこの人にずっと一生添い遂げたいと思う、うん、一生添い遂げたいと思う相手、うん、先生を見つけて、その人の下で学び続けていれば、うん、あなたたちはみんな師範になれる実力があると思いますみたいな、うん、私はその頃にはもういないかもしれないけど、そういう未来を楽しみにしていますみたいな、うん、
僕にとってはそれが先生だったんです。で
そう、なんかもうその、うん、もうすでに切ないのにもっともっと切ないのを足してくるなよみたいなさ
そうだよな、
もうその いなくなってるとかみたいな言葉を使わないでみたいなさ、
うわ
そう、でも事実だからね、確かに90歳ってなるとさ、うん、やっぱ20年後30年後になかなかご元気でいられるかっていうのはさ、やっぱ分かんないわけじゃないですかね。そうだから、いつまでも元気でいてほしいなと思ったんだけどね。そう、悪い人ではないからさ、ね、だその時ね、生きていらっしゃってっていう未来があったらいいなと思うんだけどね。そう、
確かにね。
ねえっていう切なブリーチエンドでしたっていうね。
あら
よかった、広島くんがブリーチの話いっぱい出してくれたからなんとか方向を修正して着地できた気がするけど、
俺途中からこれ、ね、このままブリーチ続けて大丈夫っていうのが結構
いやいやいやいや、むしろブリーチでちょっと薄まった感じあるから、その悲劇のその終わり方というか ね、その切ない終わりがちょっと緩和された感じがしたんです、ね、
そ
のブリーチ読んでない人にとってはこの話何言ってるのかなって感じかもしれないんだけど、
うん、しかも強化水月アイゼン対象の位置2人作っちゃったからすげえ分かりにくくなっちゃったし、ハマちゃんの要素もういらねえしっていうので、俺は俺で
みんな切なくなって終わっちゃうじゃんっていうね、この
あーそう、
まあ、新しい出会いもあり別れもありということで、
なるほどね、
大人になりました、
大人になった。
パイロットおジャム、
曲です。
はい、
はい、まあブリーチの曲から選んでもいいのかなと思ったりしたんですがまあね、まあ、本当はね奇跡とか真正面で流したかったんだけどさそんなさ感じの着地じゃなかったからさ
そうだよな、悲しいもんな、
悲しい、シンプル悲しい話じゃんみたいな、なんだよと思ってね、え着地くねってんじゃんって感じなんだけど
見上げたよゾーラのオーシャンね、
星たちの光のねそれでいけたらいいですけどね、ちょっとそれじゃないっていう感じで、
あれアニメ版の時さ、多分ちょっとバージョン違うんだよね。
ああそうなんだ。
うん、全然関係ないけどさ。
あ、ちょっと覚えてなかったです。なるほど。
うん、
ちょっとじゃあそんなんで、ちょっとブリーチの曲の中で今の僕の気持ちを歌ってる曲があったというか、雰囲気に似てる感じの曲があったんで、こちらにさせていただきます。
はい。
聞いてください。ポルノグラフィティでアニマロッサ。